聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、4章14節から17節、新約聖書331ページです。私がこれらのことを書くのは、あなた方に恥ずかしい思いをさせるためではなく、私の愛する子供として諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても、父親が大勢いるわけではありません。この私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。ですからあなた方に勧めます。私に習うものとなってください。そのために私はあなた方のところにテモテを送りました。テモテは私が愛する主にあって忠実な子です。彼はあらゆるところのあらゆる教会で私が教えている通りにキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。聖書の言葉は以上であります。またこのコリント人への手紙の方に戻ってですね、このところから教えられていきたいと思うんですが、このコリント教会には本当に様々な問題課題がありました。特にこの4章までのところで取り扱われているところで大きな問題は、分裂や分派、争いといった問題でした。こういう教会の課題について、問題について教え諭すために、パウロはこの手紙を書いているわけですね。4章の6節のところを振り返って、6節以下のところを振り返っていただくと、パウロはですね、この分裂や分派の問題が表面化していたわけですが、その表面化している問題の背後には教会の高慢、高ぶりの問題があったということを語っていました。で、今日の箇所は、この14節以下のところはですね、これまで取り上げてきた課題を、まとめているような、そういう箇所であると思います。分裂や分派、そのような争い、そしてその背後にある高慢の問題、そういう課題をではどういうふうに、乗り越えていくといいますか、あるいは教会として、クリスチャンとして、どういうふうに今後歩んでいくべきなのか、成長していくことができるのか、それがここでまとめられていると思います。で、パウロが教えていること、語っていることの中心は16節ですね。私に習うものとなってくださいということです。で、これは本当に端的に言いますと、キリストに習っているパウロの姿に習ってくださいということですね。では、キリストに習っているパウロに習うとはどういうことなのか。で、これを今日特に中心的に考えていきたいと思います。ただその前にですね、改めてパウロとコリント教会との関係ということも少し確認しておきたいと思いますが、これは以前も見たところではありますが、14節15節のところですね。私がこれらのことを書くのは、あなた方に恥ずかしい思いをさせるためではなく、私の愛する子供として諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても、父親は大勢いるわけではありません。この私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。パウロはですね、これまでコリント教会の問題、課題を指摘し、教え諭してきたわけですが、それはすべて、この教会の人々を愛する子供として見ているからである。愛する子供として扱っているのだと言っているわけです。パウロとコリント教会との関係というのは、父親と息子のような関係であるということです。コリント教会は、このパウロの福音宣教の働きの結果、生み出されてきた、生まれてきた教会であります。 まあ、まさにパウロが生みの親のような存在ですね。でもちろんパウロの働きの後にですね、おそらく様々な伝道者や説教者がコリント教会でも働いたことであると思います。でそういう人たちのことを、まあ、パウロはですね、養育係と言っていまして、自分自身との関係とはですね、少し区別しております。でこの部分というのは、まあ、この、まあ、パウロのコリント教会への特別な思いですね、特別な愛が語られている、確認されているところであると思います。パウロは自分自身がコリント教会を生み出した生みの親のような存在、そういうふうに思っている、だからこそ愛を持って少し厳しいことも語っているということです。ですからこれはですね、決して、パウロはですね、私は教会にとって、コリント教会にとって特別な存在だから、他の教師の言うことを聞く必要はないとかですね、私を特別扱いするべきだとか、そういうことをパウロは言おうとしているわけではありません。あくまでもですね、教会に対する愛、思い、あるいは親心とでも言えるようなものだと思いますが、そういうパウロの率直な教会に対する思いを語っているところであると思います。教会への思い、愛、それを確認した上で、パウロは16節のように進めています。ですから、あなた方に進めます。私に習うものとなってください。でこの、私に習うものとなってくださいというのは、本当にですね、かなり大胆な教え、勧めであると思います。私を見習ってください。私を手本としなさい。こういうことなかなか言えないことだと思います。で、ただこれは誤解しないようにしたいと思うんですが、パウロがですね、教会の人々に、私に習うものとなってくださいと言っているのは、教会の人々をパウロが自分の個人的な弟子とか、あるいは自分の支持者、そういうことにしようとしているということではないと思います。当然ですけれども、パウロはですね、これまでも分裂や分派に対して厳しく警告して戒めてきました。誰々につく、パウロにつく、アポロにつく、そういうことではいけないのだということをこう教えてきたわけですね。ではなぜパウロは自分に習うようにと言っているのでしょうか。で、このパウロの意図、しっかりと確認していきたいと思いますが、それがですね、17節に表されていると思います。17節を見ますと、そのために私はあなた方のところにテモテを送りました。テモテは私が愛する主にあって忠実な子です。彼はあらゆるところのあらゆる教会で私が教えている通りにキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。このテモテという人物はですね、このテモテもパウロによって信仰に導かれた一人であります。しかもですね、パウロと共に伝道旅行をした、宣教活動をした、いわばパウロにとってはですね、愛弟子のような存在だったと思います。そういう意味で、テモテは私が愛する主にあって忠実な子だと、そこまで言っているわけですね。で、このテモテをパウロはですね、コリント教会へと送り、使わして、教会を教え導こうとしていました。で、それはですね、コリント教会をパウロの教会、パウロ好みの教会にするためではなくて、キリストイエスにあるパウロの生き方、在り方、姿を教えるためであったということです。それが、そのキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょうと。 この言葉に表されていると思います。この私たちの信仰、キリスト教信仰というものは、何かですね、言葉だけの思想とか主義主張考えではないんですね。具体的な一人一人の生き方姿に表されるものであると思います。もちろん信仰はですね、何よりも聖書の御言葉によって表されている、言葉によって表されている、教えられているものではありますけれども、でも同時にですね、御言葉に、そしてキリストに従って生きようとしている人々の姿、あるいは人生そのものに、そこにも表されているものだと思います。で、実際私たちもですね、聖書の言葉から信仰の生き方を、あり方を教えられたり励まされていると思いますけれども、でも同時に他の人たちの生き方、クリスチャンの姿、証に本当に教えられたり励まされたりしている、してきたと思います。私たちの信仰の根本的な内容、中心的な内容は、例えばですね、使徒信条とか、ニケア信条といった信条の言葉にもまとめられています。そういうふうに言葉に表すこともできますが、ではそういう信仰を持って、実際にこの一人の人間として、生身の人間として生きるとは、一体どういうことなのか。キリストに従う、キリストに習うとはどういうことなのか。こういうことは、本当にキリストに習って生きようとしている人の姿とか人生、そういったことによってしか表せないものであると思います。天地の造り主、全能の父なる神を信じる、言葉で言えばそういうふうに表すことができますが、これは現代の私たちにとってではどういう意味を持つというか、どういう生き方とか、どういう姿によって表されることなのでしょうか。あるいは主イエス・キリストの救いと、その御業を信じるとは、今の私たちがどう生きることなのか。それぞれの時代、具体的な状況の中で生きる人の姿に、この信仰はどう表されていくのでしょうか。ですからパウロは、このキリストに習おうとしている自分自身の姿とか、あるいはこのテモテの姿に習ってほしい、習ってくださいと教会の人々を教え励ましているわけです。パウロはテモテの姿、生き方、具体的な生き方、日常生活の中にキリストに従い、キリストに習って生きようとしている信仰の姿が表されているということだと思います。これはもちろんですね、決してパウロやテモテの姿が完璧完全だからということではないと思います。むしろキリストに習おうとしている、キリストに従おうとしている、そういう私パウロやテモテの姿を見習ってほしいという、そういう意味だと思うんですね。で、実はパウロはですね、このコリント人への手紙だけでなくて、いろいろな箇所でですね、私に習うものとなってくださいと言っています。で、その他の箇所でも、このパウロが意図していることは、自分が完璧だから、もう自分はすでに完璧の域に達しているから、だからこの私に習ってくれと言っているのではなくて、パウロ自身もキリストに習おうと、格闘している。苦闘している。この姿にあなた方も習ってほしいと言っているんですね。で、そういう箇所は一箇所確認したいと思いますが、ピリピ人への手紙、パウロの手紙ですが、ピリピ人への手紙の3章、17節というところを見ていただきたいと思いますが、新約聖書の398ページですが、ピリピの3章17節、 フィリピの3章17節、兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。まあ、こういうふうに言っていまして、ここでもですね、パウロは私に習うものとなってくださいと、まあ、大胆に教え進めているわけですが、でこのところでもですね、パウロに習う、ここでパウロが意図していることは、単にパウロの真似をするということではなくてですね、キリストに習おうとしているパウロに習ってほしいということですね。しかもこの少し前のところですね、17節よりも前の12節から見ていただくと、12節を見ると、私はすでに得たのでも、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。まあ、こういうふうに言っていまして、まあ、まさにパウロはですね、自分が完全にされている、完璧だ、などとはですね、全く思っていない。そうではなくて、むしろパウロ自身も、キリストに習うようにと必死に走っている、こういう姿に習ってほしい、まあ、そういうこのパウロの意図が非常によくわかる箇所であると思います。でその上で、このパウロが特にですね、習おうとしていた、模範としていたキリストの姿ということも確認しておきたいと思いますが、これコリントの方にもう一度戻りますけれども、パウロはですね、明確にその自分が模範としている、習おうとしているキリストの姿ということを、まあ、そこまで明確には語っていませんが、まあ、伺い知ることができると思います。それは間違いなくですね、十字架のイエス様の姿であると思います。もちろん聖書に表されているイエス様のご生涯、まあ、その全てとも言えますが、やはりそのイエス様の姿、生涯、それは十字架の姿にある意味で集約されているというかですね、よく表されていると思います。で、コリントの手紙4章、第一コリントの4章中1節のところ、これ以前にお読みしたところでありますが、11節を見ていただくと、こういうふうにありますね。今この時に至るまで私たちは飢え、渇き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもなく、労苦して自分の手で働いています。罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、中傷されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりました。今もそうです。で、私はまあこのところにですね、まあ、ちょうどパウロが十字架のイエス様の姿に習おうとしていると言いますか、自分自身の姿を重ねようとしている、そういう重ねようとして、まあ、ある意味苦闘してきた、走り続けてきた、そういうパウロの姿を見ることができると思います。主イエス様はまさにですね、地上においては枕するところもないような生活をされ、最終的には十字架の死にまでも従われました。罵られても罵り返さない。そういうイエス様の姿が十字架において特に表されている。で、パウロもその姿を習って、その姿に習うものとなろうと格闘してきた、格闘しているということだと思います。で、まあ、ここまでがですね、今日の聖書の御言葉の、まあ、特に私に習うものとなってくださいということの、まあ、ある意味で解説といいますか説明でありますが、この宣教、説教というのは、私はですね、御言葉を解説するとかですね、説明する、 それだけでなくて、やはり御言葉を語るものであると思います。ただこの箇所はですね、語るものとして、特にですね、私に習うものとなってください。こう語るのには、やはり私としても少しためらいといいますか、あるものです。ですからできればですね、これを語るのではなくて、解説と説明だけで終わらせたい。まあ、そんな気持ちにもなるわけですね。私に習うものとなってくださいと語るということは、私自身が本当にキリストに習っているのか、従っているのか、従おうとしているのか、それが問われることであります。これは決して教会の皆さんの前で、目立つところで、見えるところで、説教している時とか、人目につく姿、それだけでなくて、私の普段の生き方、あり方、話し方、人との関わり方、すべてにおいて、本当にキリストに習うものとなっているのか、キリストに習おうとしているのか、それが問われるところであると思います。そしてもちろんですね、先ほどからお話ししているように、すでに何か達成している人、完全にキリストに似たものとなっている人だけが、私に習うものとなってくださいということができる。そういうわけではないですね。パウロ自身も自分はすでに達成しているとは思っていない。いや、むしろ習おうとしつつ、キリストに従おうと格闘しながら、他の人々にも、こういう私に習うものとなってくださいと言ってるわけですね。そういう、私自身もですね、パウロの姿に教えられ励まされて、私もキリストに習うものとして格闘しながら、でも皆さんにもキリストに習うものに、いや、そしてキリストに習おうとしている私に習うものとなってくださいと語らせていただきたいと思います。このキリストに習うということは、本当に私たちにとって、私にとっても、ある意味で難しいことといいますか、時には辛いこと、苦しいこととなる、そういうことであると思います。しかし同時にですね、これは何か嫌なこと、辛くてきついだけのことでもないと思います。まあ、少しどういうふうに表現していいのか、難しいことですが、キリストの姿に習うということは、本当に私たちにとって、やりがいのあること、喜びのあることでもあると思います。パウロはしばしばクリスチャンの生涯を、こう、走ることですね。まあ、マラソンのような長距離走に例えていると思います。ピリピの3章もそうですね。で、この例えというのは本当に、的確といいますか、まあ、素晴らしい例えであると思います。クリスチャンの生涯というのは、本当にキリストに似たものとして変えられていくことを目指して走り続ける長距離走のような、まあ、そういうものであると言えると思います。で、これは決してですね、短期決戦ではないんですね。短距離走ではない。ですから、すぐにできたとか、できていないとか、そういうことではなくて、本当に長い目で見て、キリストに似たものと変えられていく、そういう長い、まあ、戦いといいますか、先にあるゴールを目指して走り続けていくものであると思います。ですから、この長距離走であるがゆえに、長い戦い、苦しみがあります。しかし同時に、長距離走ゆえの、なんて言いましょうかね、深い喜びといいますか、楽しみもあると思います。もしかするとですね、長距離走が大好きな人は、あんまり苦しみはないと思われる方もおられるかもしれませんし、あるいは長距離走が特に苦手といいますか、嫌いな方にとってはですね、長距離走の楽しさや喜びというのはよくわからないという方ももちろんおられるとは思います。でも、 そういうものがあるのではないかなと思うんですね。本当に私たちがキリストの姿に習おうとするとき、それは私たちの、いや私自身の罪とか、欠け、弱さ、ダメなところ、まあ、そういったところとこう向き合わなくてはならない。古い自分のあり方が変えられていったり、いや、変えられる以前に問われなければならない。まあ、そしてその古い自分のあり方が問われるということは、このこと自体、本当に苦しいことであると思います。しかし同時にですね、これは苦しいだけ、辛いだけのことではないと思うんですね。やはり私たちは、主イエス様の姿に、まあ、それぞれ見せられている、引きつけられている、憧れたり、感動したり、教えられているものであると思います。神であるお方なのに、そのあり方を捨てられないとは考えないで、自ら低くなって、人となって降りてきてくださって、ご自分を捨てて、人を、私たちを愛してくださるイエス様の姿ですね。また人を決して切り捨てない、見捨てない、諦めずに待っていてくださって、関わり続けてくださる、愛し続けてくださる、そういうイエス様の姿を私たち聖書からたくさん見ている、教えられている。そして私自身にもイエス様はそういうふうに関わってきてくださった。それを私たち知っているのではないでしょうか。そういうイエス様の姿に私たちは何か心惹かれている、引きつけられている。そういうイエス様の姿に何か本物と言えるものがあると私たち思っていると思います。そういうイエス様の姿に私たちが引きつけられているからこそ、そういうイエス様の姿に習っていく、従おうとすることは、もちろん苦しいことではあるんですけれども、やはりそこに喜びがあると思います。イエス様がどのように人を愛されたのか、愛してくださったのか、いや、私のことをどういうふうに愛してくださったのか、本当にそのことを覚えるとき、聖書から教えられていくとき、見つめていくとき、私たちある意味でですね、イエス様に習うものに、まあ何と言ったらいいんでしょうね、ならざるを得ないと言いますか、イエス様に習うものとなりたいと、まあ、押し出されていく、そういうものではない、そういうものではないかなと思います。私自身、主イエス様の姿を本当にしっかりと見つめて、その上でその姿に教えられ習うものでありたいと思います。また教会の皆さんとも共にそういう主イエス様の姿に習うこと、キリストの姿に習うことを本当にお互いに、お互いの姿を通してイエス様の姿に習うことを教え励まし合っていきたい、また求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あるに深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して、パウロのこのコリント教会に対する手紙を通して、本当に私たちを教え、励ましてくださること、ありがとうございます。パウロは大胆に、私に習うものとなってくださいと語っています。パウロ自身が本当にイエス様の姿に、習おうと、従おうと、格闘し走り続けていました。そういう姿に習うものとなるようにと励ましています。私たちも本当に御言葉から主イエス様の姿を教えられ励まされている一人一人です。イエス様の姿に習いたいと願っている一人一人であります。互いの歩みから信仰者の証を通して、生き方を通してイエス様の姿に習うということ、本当に互いに教え励まし合っていくことができますように導いてください。そのようにして私たちが本当に主イエス様に習うもの、 主イエス様に習おうとしている人に習うものとなっていくことができますように導いてください。御言葉を感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。